願い。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今日はまあ台風がどうなるかということで非常に心配でしたけれども、南に南下してですね、これからまたどんどんこう北上していくという途上ですけれども、沖縄本島はですね、まあ、免れて、おそらく強風域にも入らないんじゃないかというそういう状況ですよね。まあ、我々は感謝したいんですが、さっきの祈りにもありましたように宮古八重山地方はほとんど直撃の形で通っていきますので、その被害が心配ですけれどもね、願わくばその被害が最小限に食い止められるように祈っていきたいものですね。それでは今日今朝はですね、このテーマイエスの願いということで、少しの間ですね、瞑想してみたいなと思います。イエス・キリストがですね、この地上で十字架の犠牲を果たされる前に、そして弟子たちとこう共に祈られた最後の祈りの中でですね、イエス様は心からの願いを語られています。その言葉がヨハネによる福音書17章に出ているんですが、ちょっとこの場所をですね、読んでいってみたいと思います。ヨハネによる福音書17章の21節からですけれども、父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。私はあなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私が一つであるように彼らも一つになるためであります。私が彼らにおり、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を遣わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。天地が作られる前から私を愛してくださって、私に賜った栄光を彼らに見させてください。これ非常にこの有名な聖句といいましょうか、場所だとは思うんですが、ここに書かれている言葉、線を引きましたけども、みんなのものが一つになるため、私たちが一つであるように彼らも一つとなるため、そして彼らが完全に一つとなるため、そして、私のいるところに一緒にいるようにしてくださいというですね、願いを祈りを捧げているんですね、父なる神様に。ここで特に2つのことですかね。みんなのものが一つになるということと、私のいるところに一緒にいるようにしてくださいという願いがですね、こう掲げられているんです。そしてこの黙示録、今度はね、黙示録を見てみると、すべてのこの贖いの働きが終わって、ヨハネ17章で言っていたみんなのものが一つになること、そして神と人とが一つになること、そして一緒にいるようにしてくださいというイエス様の願いが実現したことが書かれています。見てみましょう。黙示録の21章の3節4節、こういう言葉です。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、彼らの、ここはですね、近邸訳にはですね、この言葉が入っています。彼らの神となるであろう。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。これ口語訳なんですが、近邸訳聖書にはですね、この彼らの神となるであろうという言葉が入っているんですね。で、このように書いてあって、これはこの響き、なんて言いましょうかね、この神の幕屋が人と共にあり、 神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、っていうこの言葉ですね。すごく響きがいいですよね。一体どうすればですね、この教会は一つになることができるのでしょうか。どうすれば神の民は出来上がるのでしょうか。このテーマはですね、私たちクリスチャンにとって大きな課題なんですね。しかしこのヨハネによる福音書17章の中にですね、なんかヒントがあるような気がするんですね。それをちょっとまた見てみましょう。ヨハネによる福音書17章の14節です。こういう言葉が書かれています。私は彼らに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。私が世のものでないように、彼らも世のものではないからです。この言葉を見ると、御言葉を持っている民とそうではない民があるんですね。御言葉を持っているために憎まれる民があり、そして逆に憎む民があるということですね。それを見ることができます。そしてこれも有名な聖句ですが、17章の17節、真理によって彼らを性別してください、あなたの御言葉は真理であります。この御言葉、この真理によって、そしてこのあなたの御言葉は真理でありますというこの言葉、そのことによってですね、その御言葉によって、真理によって性別するというところがですね、ここに出てくるんですね。そしてこれはまたヨハネの福音書じゃなくてヨハネ第一の手紙ですけれども、ヨハネ第一の手紙4章5節ではこういう言葉もあります。彼らは世から出たものである、だから彼らは世のことを語り、世も彼らの言うことを聞くのである。6節には、しかし私たちは神から出たものである、神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ない者は私たちの言うことを聞かない、これによって私たちは真理の霊と迷いの霊との区別を知るのである、って書いてある。ここを、ここまで見るとですね、この御言葉が私たちに与えられていて、御言葉を信じてそれに生きようとする民と、それを憎んでそのように生きる人たちをさらに憎む人たちがいるということなんですね。で、それを神から出てきているものとそうではないものという形で区別しています。で、もう一つの聖句、またヨハネによる福音書の17章に戻りますけれども、3節で、これまた皆さんにとっては非常に有名な聖句だと思うんですが、永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります、という言葉、非常に有名だと思うんですけども、これ一体本当にどういう意味なのか、なんとなくわかるんですが、この解説をですね、エレン・ジュ・ホイトはこのように、書き記しています。スタディバイブルの新約聖書249ページの解説の方でですね、こう書かれていました。先の方にたくさん引用されている文はあるんですが、少し前半はカットしています。救いに至るキリストの知識とは、霊的知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他のすべてが無価値である。って書いてあるんですね。イエス・キリストを知ることっていうのはどういうことかというと、御言葉を読んでですね、そこに何かしらの原則が出てくるわけです。こうしなさい、ああしなさいといろんな細かいことを言ってるところもあれば、原則的なことがボンと載ってる時もありますけれども、それを聞いたり見たり、あるいは読んだりして得た神様の言葉をですね、我々が実行するかしないか、これ非常に大きな分かれ目になるわけですね。で、キリストを知るというのはどういうことかというと、この御言葉を見て聞いて読んでですね、その言葉を知ったということではなくて、それを自分自身が その法則を取り入れて生活するときにキリストを知ったというみたいですね。ですからここでキリストの言葉を実行することが知ることだと言ってるわけです。ここで明白なのは、このどうやらですね、聖句の中でこの明白なのは、神の言葉を受け入れてそれに従うことが、教会が一つになるもうポイントになっているということなんですね。つまり多分同じ教会に通い同じ聖書を学んだとしても、それを実行するかしないかということによってだんだんと分かれていくということですよね。私たち歴史は繰り返すと言われています。歴史を学ぶのは非常に有益なことだと思うんですが、このキリスト教の歴史を振り返ってみるときにですね、過去の出来事の中から多くの教訓を引き出すことができると思いますが、今から178年前、そうですね、大再臨運動のあった1840年代にどのようなことがあったのかということに関しては、セブンス・デイ・アドベンチストの信者ならですね、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。そうですね、その時の、その大再臨運動のこの中心になった聖句というのがこれでした。ダニエル書8章の14節でした。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に服する。この予言の言葉がですね、研究されて、そしてそれがですね、人々に伝えられることによって、このその意味を理解するにつれてですね、その働きはですね、だんだんと大きくなっていったわけですね。それと同時に、黙示録14章の三天使の使命と言われていますけれども、14章の6節からの言葉ですね、特に神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。これを第一天使の使命と呼んでいますけれども、この第一の天使の使命において裁きの時は来ましたよと宣言したんですね。でこれに伴って教会では大きなですね、波紋を呼びました。つまりもう再臨が間近ですよ、裁きの時が始まりましたよ、皆さん備えましょうって言った時にみんな慌て始めたんです。なぜならば準備ができてないからですね、慌て始めたんですね。その時にこのメッセージが語られた時に、神の御言葉の真理がどのように扱われたかということに関して皆さんはよくご存知だと思います。で、多くの人々はその真理に耳を傾けませんでしたよね。黙示録14章の6節からの第一天使、第二天使、第三天使の使命が発せられた時に、その真理に対して人々はどのような態度を取ったのでしょうか。その前にですね、1840年代の再臨運動 のこの中心人物であったウィリアム・ミラーという方、この人物はどういう人物、どういう人だったのかということをちょっと、大総統からの引用で見てみたいと思います。大総統下巻の24ページですかねに書かれていることですが、ウィリアム・ミラーは試作と研究によって訓練された強固な精神力を持っていた。さらに彼は知恵の源である神と結合することによって天の知恵をも兼ね備えていた。高潔な品性、道徳的卓越などの評価においては彼は人々の尊敬と敬意を集めずには置かぬ立派な人物であったと書いてありますね。そして彼はキリスト者の謙遜と自制力とともに真に親切な心の持ち主であって、誰に対しても思いやりを持ち、優しくて喜んで他の人々の意見に耳を傾け、彼らの議論を十分に検討した。彼は感情に走ったり興奮したりせずに、すべての説や教義を神の御言葉によって試した。そして彼はその健全な推理力と聖書の深い知識とによって 誤りに反論し虚偽を摘発することができた。こういうことがですね、まあ、紹介されています。これを見るとですね、もう本当に非の打ちどころのない立派な方だったように思うんですね。で、特に後半、ですね、他の人々の意見に耳を傾け、彼らの議論を十分に検討したって書いてあるんです。独りよがりに自分が考えていることが正しいんだからといって、他のものは聞かずに突っ走るっていうことも可能なんですが、彼はそんなことはしなかった。いろんな人がその教えに、彼が語ることに対していろんな意見を言ってきたことを一つ一つ受けてですね、聖書に照らし合わせて、考えた、研究したんだけれども、やはり自分が示されたことが正しいというですね、強い精霊により印象を受けたとき、初めて、おそらく確か11年でしたかね、の間研究して、後に彼はその自分の学んできたことを人々に伝え始めるんです。それぐらい慎重に始まったことなんですね。しかしですよ、にもかかわらず、つまりこのような人物が十数年かけて研究してきた結果を人々に伝え始めたのにもかかわらず、彼の働きは激しく反対を受けたっていうんです。初期の改革運動においてですね、改革者たちが唱えた真理、伝えた真理をですね、が歓迎されなかったように、ミラーのこのメッセージも当時の宗教指導者には歓迎されなかったと言われています。当時ですね、キリストの再臨と世界の終末に関する予言を研究することは罪で、何か恥ずかしいことでもあるかのように、扱われていたそうなんです。当時のですね、合言葉、反対する人たちの合言葉の合言葉はこれでしたね。その日その時は誰も知らないという言葉でした。聖書に書かれている言葉ですから、それも間違いないんですが、しかしその後を見るとですね、再臨が間近まで迫っていることが分かるということが書かれている。それは一軸の木がね、実がなるともう夏が近いようにと、そのようにさまざまな前兆が現れたときに再臨が近いということは分かるということが理解できる聖句が続いているんですね。それを無視して、その日その時は知らないということで、それを合言葉にして反対したということがありました。で、その当時のですね、反対者のこの態度は非常に激しくて、嘲笑、虚言、悪口、これに対してはですね、当時の世俗の新聞、つまり普通のね、一般の新聞において、新聞にすらですね、憤慨してですね、抗議の新聞をですね、出したそうです。記事を。で、その内容がこれです。大総統月刊の26ページに書かれておりますが、このように圧倒的な操縦さと、恐るべき結果を伴う問題を軽々しく罵ることは、ただ単にそれを宣布し擁護する者の心を愚弄するばかりでなくて、審判の日を嘲笑い、神ご自身を嘲笑し、神の審判廷の恐るべきことを軽蔑するのである。これはクリスチャンが言った言葉ではないです。一般の新聞記者が書いた記事です。これが抗議の文章です。つまり教会の信者たちが、そのウィリアム・ミラーのこのが教えていたこのそのメッセージに対して反対する、その反発があまりにも激しかったので、そのやり方が汚かったので、こういう記事を出したんです。一般の人たちが、そこでですね、そうですね、それだけではなかった。反対者たちはですね、ミラーの働きに対するこの反対だけでは済まずにですね、彼の命まで狙うようになったんですね。ある集会が終わって後、 付け狙ってですね、彼を殺そうとしたこともあった。でその時天使が助けたと、あのホワイト人はですね、この幻を見て書いてますよね。そしてその後ですね、ミラーはですね、まあ、いろんなそういうことがあったので、このミラーのメッセージを信じて裁きの時は来たという真理を受け入れた者に教会はですね、懲戒処置といいますかね、懲戒処分、こういったことまでするようになったので、ミラーはそれに対してですね、まあ、抗議の意味で各宗派のキリスト教指導者にある手紙を書いた。そしてそのことがここに書かれています。大総統下巻の27ページ、こういう言葉で始まっています。我々の信仰と行為の基準、いや唯一の基準であると、あなた方が認めている神の言葉が信じようと命じていないどんなものを我々は信じたであろうか。我々アドベンチスト、再臨信徒って言ってますけども、再臨待望者でもいいですね、は説教団からの、または印刷物によるこのような悪意に満ちた非難を受け、また教会の交わりから除外されねばならぬようなどんなことをしたのであろうか。もし我々が間違っているならば、何が間違いであるかを神の言葉から示していただきたい。我々はもう十分あざけりを受けた。あざけりは我々が間違っていたことを納得させ得ない。我々の、見解を変えるのは神の言葉だけである。我々の結論は聖書の論拠に基づいて慎重な吟味と祈りによって達したものなのである。ミラーはですね、こういう文をですね、各宗派の、まあ、指導者たちに送ったわけですね。でその結果、そのこの時にですね、神の御言葉によってその間違いを指摘した人はいたでしょうか。まあ聖書のですね、あの御言葉によってミラーのメッセージが間違いであるというこの反論をすることができた人は一人もいなかったわけです。そこでこの教会はですね、この真理を拒むことによって暗黒に閉ざされていきます。そしてバビロンは倒れたという第二天使の使命がですね、発せられたんですね。つまり真理が掲げられ、聖霊によって真理が示されたときに、それを受け入れないならば、そこから廃墟していくということですね。クリスチャンと名乗っていたとしても、真理を受け入れなければ廃墟していくということが表されています。さて、先ほどこの再臨運動の中心的テーマがダニエル書8章の14節であるということを言いましたけれども、実はこのダニエル書8章の14節で言っているこの聖女は清められるというこの事件といいましょうか、出来事は実はいろんな形で示されています。でそのことが大総統に書かれていますが、大総統の下巻の142ページですけれども、ちょっと訳の関係で歴史と聖書の予言の421ページから引用させていただいています。こう書かれています。ダニエル8章14節に記述されているところの、キリストが聖女を清めるために大祭司として至聖所に来られること、ダニエル書7章13節の火の老いたる者の前に人の子が来ること、そしてマラキが予言した主はその宮に来られるということ、この3つの出来事は同じ事件の描写である。またこれはキリストご自身がマタイによる福音書25章の10人の乙女の例えの中で語られた婚姻の席への花婿の到着ということによっても表されている。ですからこの再臨運動の時の中心聖句になっていたダニエル書8章の14節、この聖女が清められるというこのテーマはですね、実はあちらこちらで扱っていて、ダニエル書の7章でも、マラキは3章ですね、マラキ3章でも、そしてマタイによる福音書、まあ、これ新約聖書ですね、マタイによる福音書の25章の10人の乙女の例えの中でも語っているという、同じテーマだということをここで教えています。 ちょっとこれざっとですね、聖句を、ごめんなさい、聖句を並べてみましたが、これは皆、同じ事件を描写していると言われています。まあ、ダニエル8章の14節ですね。ダニエル7の13、まあ、これはですね、火の老いたる者のもとに来るという言葉が書かれています。まあ、審判の時にですね。そしてマラキ3章の1節は、主はたちまちその宮に来る、河川の部分です。というふうに書かれていて、3節の方では、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める、河川の部分を今読んでますけれども、と書かれています。そしてマタイによる福音書25章の10節からは、このでは、花婿がついた、到着したということですね。そこで用意のできた女たちは花婿と一緒に婚姻、これ婚宴と書かれていますが、婚姻ですね、婚姻の部屋に入り、そして戸が閉められた。この事件は全部同じことを言ってますと教えてるんですね。ですから、まあ、言葉、もう一つそれに付け加えて、これこの聖句、結婚式、つまり婚姻というのは結婚式と言ってもいいと思うんですが、婚礼とも言いますけどもね、婚礼、結婚式に先立って調査審判がなされるとこう、まあ、書いてありますけども、それがこの聖句で、ごめんなさい失礼しました、ここですね、マタイ22章の3節から書いてある言葉で、王はそのしもべたちを使わして、この婚宴、これは口語訳では婚宴なんですが、近代訳では婚礼と書いてあります、に招かれていた人たちを呼ばせたが、この人たちは来ようとはしなかった。11節、王は客を迎えようとして入ってきたが、それに礼服をつけていない一人の人を見てって書かれているんですけども、ここに出てくるこの婚礼という言葉と礼服という言葉があるんですけども、これが注目で、次の、ホワイト夫人の引用文でその意味がよくわかると思います。礼服の例えは、私たちの前に極めて重要な教訓を展開している。婚姻は人生と神性との結合を表し、礼服は婚宴、これも婚姻ですね、本当はね、婚宴にふさわしい客と認められるものが皆所有しなければならない品性を表すのである。まあ、簡単に言うと、婚姻あるいは結婚式は人生、人と神との結合を表しているというんです。この結婚、まあ、イエス様も最初の奇跡、亀に入った水をブドウ酒に変えましたよね。あの時はカナでの結婚式ですかね、これに出席されたんです。この結婚という儀式を肯定してるんですよね。これは二大聖堂の一つで、安息日と結婚というのはエデンから持ち込まれた儀式ですよね。で、それがなぜそういうことを肯定していたかというと、実は婚姻というのは人生と神性との結合を表しているからだっていうんですよね。そしてそこに、この婚礼に招かれて、人々は招かれている、教会、クリスチャンは招かれているはずなんですが、それに出るためにまずはこの礼服を着てそれに参加する必要があったんですね。指定されたものが、服があったんです、例えの中では。で、それはどういう意味かというと、清い品性を表しているっていうんですね。我々がもし結婚式で、つまり結婚式で何がなされるかということを私たちこれから学んでいかないといけないと思いますけれども、まあ、人と神とが一つになるということです。簡単に言うとですね。で、それは本当に大きなテーマで、罪人が聖なる神様と一つになるためにはですね、何が必要かというと、聖なるものにならないといけないということです。この品性はですね、イエス様と同じ似たような品性でなければいけないということですよね。ですから、ダニエル8章の14節も、聖女が清められるというのも、実はこれは神の天の宮が清められるということも、まあ、こう考えられますけれども、実は人が罪深い状態で今いますけれども、その罪が清められるということを教えています。神の宮、つまり我々の魂が本来の神の宮なんですね。ここが清められないと神様は住むことができない。で、そこを清めようという教えですよね。で、裁きの時、一体何が裁かれるのかというと、私たちが神様の 清い品性に似たものとなったかどうかが見られるわけですね。この部分で本当に私たちの心が清められない限り、神の民というこのグループといいますかね、あるいは神の国といってもいいかもしれません、これは成立しないんです。罪人のままではダメなんですね。品性が清められることがないと出来上がらないことになっています。ですからですね、聖女の清めという言葉や裁きの時という言葉や結婚式あるいは婚姻とか婚礼とかっていう言葉は全部同じことを指しているということです。言葉は違いますし、あちらこちらに散らばってますけれども、全部同じことを、同じ時期の働きのことを指している。あるいは最後の贖いという言葉もそうです。同じことを言ってます。聖女は回復されるという本があります。このピーター・C・ジャーネスという方が書いたんですが、54ページにこう書かれています。贖い、アトーメントですね、には一つになる、アトワンメントという意味が含まれている。最後の贖いはキリストと彼の民との結合が完成、確定することを意味する。ゆえに死聖女におけるイエスの働きは婚姻、人生と神聖との結合と呼ばれるというふうに記しているんですね。我々がですね、この一つになってほしいというイエス様の願いが叶うためには、我々罪人が清くならないといけない。私たちと神とが一つになるということが最終的な目標なんですけれども、それができるためには我々が清められないといけないということなんですね。ですから死聖女のメッセージというのは、単に天に我々の汚れた記録があるのを消し去るということではなくて、私たちの魂、心が完全に清められること、罪そのものを取り除いていただくことということが含まれているということを忘れてはいけないと思います。そうすることによってですね、私たちは創造当初、アダムはイエス様とですね、神様と顔と顔とを合わせて、交わっていた。そのことが回復される、できるようになるんです。人はこの約束をですね、私たちはまず知る必要があるのではないでしょうか。残念ながらですね、今私たちの教会はキリストが祈り求めたヨハネによる福音書17章で祈られた、あの祝福された一致と完全の状態をまだ経験していないんですね。私たちの教会は。ですけれども、このヨハネ17章のキリストの祈りが実現される時のことについてですね、もう一つ黙示録の18章でですね、こういうふうに述べています。一節ですね。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。この栄光というのは、まあ花城長老もですね、よくこの栄光について説明してくれてますが、品性です。神の清い品性のことを言っています。これが全地にですね、広がっていくんです。明るくされるというのは、神様と同じ清い人間、つまり罪が完全に清められた人たちがどんどん出てくるということです。神を受け入れた人たちの中にですね。そしてエレン・ジー・ホワイトも次のように記しています。その時第三天使のメッセージは大いなる叫びへと膨れ上がり、全地が主の栄光で照らされるであろう。大いなる叫びっていうのは聖霊によってもたらされますね。その時にその御言葉を受け入れた人たちから順にですね、どんどん清められていって、その栄光、品性がですね、広がっていくということですよね。すごいことですね。そうですね、次これまた同じ聖女は回復されるから見てみたいと思いますが、罪は本来神から離反した状態、すなわち神が愛されず神との交わりが喜ばれもしない状態のことである。聖書にですね、罪の定義というのがあって、罪は不法であると 言われています。そのもっと具体的な意味がこれなんです。罪は本来神から離反した状態、すなわち神が愛されず神との交わりが喜ばれない、喜ばれもしない状態のこと、これが罪なんだそうです。続けて読みますと、救いとは本来神と結ばれた状態、すなわち神の御臨在を心から喜び楽しみつつ神の愛に応じている状態のことである。例えばですよ、救われたいからといって形ばっかり教会に通っていたとして、これは救われていると言えるんでしょうか。もし救われているならば、神の御臨在、あるいは神様がわざわざ私たちに与えてくださった御言葉を心から喜び楽しみつつ神の愛に応じる状態があるはずなんですね。最後の贖い、これ一つになることという意味がありますけども、は生徒たちから最も深い感謝と神聖な喜びを呼び起こすであろう。これ初代文集の439ページを見ると分かります。現在死聖所の扉は開かれているが、教会はまだそこから中に入っていない。王の王は全ての用意は整った、婚礼に来なさいと私たちに呼びかけておられる。だけどまだ中に入っていないというのが今の現状です。私たちの手元にですね、教会にはメッセージ、教えがですね、あるのに、それを心から信じて受け入れ、従っていくことができない。これがですね、私たちの現在の教会の状態であるっていうんですね。一体どうしたらいいんでしょうか。そうですね、私の一つの経験を話したいと思うんですが、今から約30年くらい前になりますが、私が初めてアメリカに渡った時のことを思い出しました。特に初めての海外旅行でしたので、不安がいっぱいでした。国外に出るために注意しなければならないことも、よくわからないままですね、空港に行きました。で、国内旅行ですね、国内旅行もあまりしたことのない私がですね、アメリカに行くことになって、海外旅行をすることになったわけですから、当然なんですけれども、何もわからないことだらけなのに、成田空港に着いてですね、そこで電話などでいろいろやり取りしていましたが、そこで予約していたチケットをもらいに行ったんです。なんとかチケットは手に入れることができたんですが、飛行機が出発するのを待っていたところですね、出発時間の2時間前になっているのに、何のアナウンスも、それから何の連絡もないんですね。で、これ一体どうなってるんだろうかと不安な気持ちでいたんですけど、でそしたら、もしかするとアナウンスを私自身が聞き逃していたかもしれない、そういう思いもありましたけれども、そうするとですね、少しして電光掲示板にキャンセルという表示が出てきたんです。私が乗るはずであった飛行機のところに出たんですね。で、この表示が出た時に、急なことですから、私が乗ろうとしていたこの飛行機がキャンセルのわけですから、一体どうしたものか、分からなくなっちゃったんですね。初めてのことですので、どうしたら今後この後どういう行動を取ったらいいのかがもうわからない。で、なんて言いましょうか、そういうふうにこのあたふたとしている間にですね、1時間ほど経ってしまったんですね。それから慌てて思いついてですね、チェックインカウンターに走っていきました。そして聞いてみたんです。そしたらですね、急いでくださいって言うんですね。どういうことかなと思ったら、ホテル行きのバスが出ますから、〇〇番のバス停に行ってくださいってこう言うわけですね。そして、これは最終便です、急いでくださいってまた念を押されましたと言って、慌ててですね、荷物をこう持ってバス停に走りました。で、幸いにして 実はこのバスには乗り遅れることなく、なんとかギリギリセーフで、僕が乗ったらすぐにドアを閉めて出発しましたけどね、そのバスに乗ることができたので、ホテルに泊まることもでき、翌日また新たにですね、伸びたその飛行機に乗ってアメリカに行くことはできたんですが、この時に思った学んだことが2つほどありました。1つは、まず航空会社の都合で飛行機がキャンセルになった場合にはどういうふうになるのかということを事前に知っておくことが必要だったということですね。何しろキャンセルがあったらどうしなきゃいけないかということなんて一つも情報がなかったんです。飛ぶものだと思ってますから、それが急に飛ばないってなっちゃったので、もう何の予定も立ててなかったので、もう真っ白になっちゃったわけですよね。初めてでしたし。ですけど、先にその情報がもしあれば何も慌てることもなかったんですね。そして2番目、それをそういう時に自分でどうなっているのかを誰かに尋ねる、まあもちろん誰かって隣の人いても人に聞いてもわからないかもしれませんが、その旨を知ってる人を探してですね、聞くしかないわけですよね。そういう行動を取るべきだったんですけども、なんか慌ててる間に時間が過ぎていったわけです。つまりですね、誰かが教えてくれるのを待つんじゃなくして、自分からその答えを見出すために動かないといけなかったわけです。この2つのことをですね、学べたのではないかなと思います。まあ今考えればということですけれどもね。でもこれはですね、真理の理解においても同じことが言えるなと思ったんです。まずイエスを信じる者がイエス様を信じていると言ってる人たちが、どのような過程を通って真の神の民になるのかということを、まず我々は知っていないといけない。聖書で言われている救いがどういうものなのかということを理解していないといけないということですね。それともう一つ、このことに関しては誰かが教えてくれるのを待つのではなくて、自分から積極的に分からないと思えば聞く、あるいは開いて読む、そういう積極的な学びが必要だということですね。もしかするとたまにですね、たまたま通りかかった人が助けてくれるということもあるかもしれません。あるいは実際に私たちの聖書の学びにおいては、誰かが聞く前に教えてくれることもあるかもしれない。でもたまたまです。まあ神様の導きもありますけどもね、中には。ですけれども、自分から知りたいと思わないと、なかなかそういうものは学べないんです。そういう意味で私たちはですね、積極的に聖書が、唯一この聖書だけが神様が与えてくださった言葉でしょ、霊感の書物だけが、そしてこれだけが変わることのない真理である。で、ここに何が書いてあるかを学んでいく必要がやっぱりあるわけですね。ヨハネ 17-17、 真理によって彼らを性別してください。あなたの言葉は、ごめんなさい、あなたの御言葉は真理であります。エレン・ジュ・ホワイトはですね、この聖句について次のように解説しています。キリストの実物教訓という本ですが、74ページ。神の言葉を学んで従うならば、それは心の中で活動を始め、すべての清くない性質を征服する。また聖霊が降下して罪を指摘する。すると心の中に生じた信仰は、キリストに対する愛によって活動し始め、体も心も魂もすべてキリストの形に一致させるのである。こうして神は御心を行うために私たちをお持ちになるのである。与えられた力は内から外へ作用して、私たちに伝えられた真理を他に伝えさせるのである。我々はよく形から入りますよね。なんて言いますかね。クリスチャン生活であれば、心よくできないことも繕ってですよ。義務だと感じてですね、何かすることありますよね。そうしとかないと、なんて言いましょうか、あまり良い証にならないとかっていう理由をつけてですね、 自分の心はそう思ってなくてもやることがあります。それは悪いとは言いませんが、それは本物ではない。本物はやりたいからやるんです。そうしてあげたいから親切をするわけです。だけど人間は意外と逆でですね、こうしておけばいいように見てもらえるだろうという打算があるんですよね。残念ながらそれは本物ではないっていうんです。真理は心が変えられて、その変えられた結果出てきたことが良い行いなんですね。それを間違うと、逆にするとおかしな宗教になってしまうということです。そしてその正しい情報を我々は伝えていかないといけないっていうんですね。ヨハネによる福音書14章26節にこう書いてありますね。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。まあ、最初に戻りますけども、イエス様は一つになること、これを願ってるんですね。それはどういうことかというと、二つあると思います。人と人との間が一つになるということ、あるいは教会が一致するということ、キリストを信じているという者たちが一つの心になることを願っているということと、人と神が一つになる。もともとはそうだった、作られたときは。でも今は罪人ですので離れてしまっています。それがまた一つになるということ、このことを願ったんです。と同時に、そのあなたが賜ったこの人類ですね、人たち、神を信じると言っている人たちが常にそばにいるようにしてください、一緒にいるようにしてくださいとイエス様祈りました。それが実現するためにどうしても必要なのがこの聖霊だと思うんです。人間はですね、どうにか頑張ってこうなんかしようとしますけども、うまくいかないんですよね。ではなくて、御霊によって動かないといけない、心が変えられないといけない。まずそれをですね、まず願うことから。自分はできないので、そういう欠点だらけの人間なので変えてくださいと聖霊の助けをいただくというところから始まらないといけないんじゃないかなと思うんですね。もう一つ、使徒行伝14章の26節、あ、ごめんなさい、間違えました。使徒行伝20章の32節ですね。今私は主とその恵みの言葉にあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。実はこの言葉はパウロがですね、初代教会あちらこちらにこう立てていったときに、その一つの教会において、もう十分彼らに指導して、次の場所に行こうとするときに、彼らをですね、神様の御言葉とそして主に委ねるということをですね、ここで言ってるんです。長老たちを立てて、彼らにその教会をの責任を負わせてですね、自分はまた次の教会を立てるために移動しようとするときに語られた言葉です。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。本当に神様の言葉を受け入れて行動する聖別された人たちはですね、一つになるんです。御国を受け継ぐものとなるんですね。スタディバイブルのこの新約聖書251ページのこの言葉、これはですね、ヨハネによる福音書17章の解説です。こう書かれています。なんと驚くべき言葉であるか、キリストと弟子たちとの間に存在する一致はどちらの個性をも破壊しない。一致っていうと、みんな同じようになるということではないということです。それぞれ個性があります。個性というのは能力の違いであったり、その人のいろんな性質的なものも全て含めてですね、個性というのは現れてきます。でも次のところ読んでください。思いと目的と品性において彼らは一つであるって書いてあるんです。方法やそれぞれのやり方というのは多分違うと思います、が 思いと目的と品性、つまり私たちのこの思いはイエス・キリストを見上げないといけないですね、常に。そしてその目的はイエス・キリストと同じ清い品性になりたいということですね。この品性、当然私たちは今は汚れていますが清められなければならない。このことがですね、彼らのこのグループの中で一つの思いとしてこれらのことが上がってこないといけないというわけですね。ちょっとまた続けて読んでみますが、個性においてではない、個性においてではない、神の霊に預かり、神の律法に従うことによって、人は神の性質に預かるものとなる。キリストはその弟子たちを、ご自分と天父との生きた結合に入られる。人の思いに望む聖霊の働きを通して、人はキリストイエスにあって完全にされるのである。キリストとの一致が、お互いの一致の絆を確立する。この一致はキリストの意向と美徳、また罪を取り除く彼の力についての世に対する最も有力な証拠となる。実はこの聖霊の助けをいただいて一致をするんです。そしてもし私たちがイエス様を見上げてですね、イエス様のご品性と似たような品性に清められていけばいくほどですね、私の隣にいる人たちと一致ができるようになってくるっていうんです。同じ神を信じている者たちが同じ目標を見て同じ理解を持ってですね、清められなれ、我々の心は魂は清められなければならないという意識を持って集まっている者たちは一つになっていくっていうんです。最後にですね、エペソ4章の3節、このエペソ全部読んでほしいんですけれども、この聖句だけ。平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。真理による一致ということも書かれています。そして聖霊による一致とも書かれています。でも真理を理解させるのは、助け主である聖霊なんですね。聖霊の働きがなければ人間的な解釈をしてしまって間違うことがある。でも聖霊が導いてくださるならば、すべての人が聖霊によって理解するならば、すべて一致します。間違うことはない。でも人間が勝手にいろいろ今までの経験やさまざまなことを合わせて勝手に理解しようとすると、まちまちな理解になってしまう。ということですよね。その結果が、プロテスタント教会に何千という教会が、宗派があるということ。これが証拠ですよね。それぞれが勝手な理解を持ったためにそうなってしまった。一つの聖霊の教えを受け入れていれば、一つで済んだわけです。そういう意味で我々が今注目し、求めなければならないのは聖霊の働きです。これをここに注目して祈っていく必要があるのではないでしょうか。このことについては本当に今後深く学んでいく必要があると思うんですけれども、今日はこれまでにしたいと思います。天におられます優しい神様、あなたは私たちに助け主聖霊を送ってくださって、人々がもし求めさえすれば間違うことがないように、そのような環境を整えてくださったことを本当に感謝いたします。願わくばどうぞ私たちがそれを真剣に信じて、神の御言葉ので言われている事柄をそのまま受け入れていくことができる謙遜さをどうぞ与えてください。そして私たちが一致できるのは、この御言葉により、聖霊の教えによって初めて思いも、そして心や目標も一致するのだと思います。願わくばどうぞ私たち独りよがりな信仰ではなくして、あなたが教えておられる御言葉による一致、そして、御言葉の原則に従って歩む者たちが一致するというこの経験をすることができますように導いてください。私たちはあまりにも聖霊に頼ることが少なくて、この御働きが遅れているのだと感じます。弟子たちは、イエス様が天にお帰りになって後、 十字架にかかって後、天にお帰りになるまでの間、その間に大きなことを学びました。それは聖霊を受け、そしてその聖霊の教えによって、働くということでした。私たちも同じ経験をすることができますように、どうぞ導き助けてください。愛する兄弟姉妹方、各地であなたを愛して集っておられる、また礼拝を捧げているお一人お一人を覚えてくださって祝福してください。そして特に一人で礼拝をしている方がいるならば、どうぞその一人でいる心細い中にありながらも、あなたの聖霊に満たされて励ましと喜びとをいただいて、日々の歩み、そしてこれからあなたの御言葉を伝えていく一つの器として頑張れるように、助けてください。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。